連日オリンピックオリンピックで大変でございました。日本のメダル数は前回のアテネのメダル数に達したと。で、最終回までにそれを越すかどうかっていうふうなことが話題になったりしてるのですが、まあオリンピックでも結局は勝つか負けるかではなくて、懸命にその力を出し切ることだっていうふうによく言われるわけですね。今日のテキストもですね、世に勝つ者は誰かっていう、そういう言葉が出てくるわけですね。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰ですという言葉があるわけですが、これも勝つか負けるかっていうことではなくて、やはりその究極の勝ち負けよりも自分のベストを尽くすことができるかどうかっていうことが基本になるのではないかというふうに思うんです。4節にですね、神から生まれた人は皆世に打ち勝つからですと書かれています。この神から生まれるっていう言葉がここではとても決め手だと思うんですね。私たちが信仰に入れられたっていうのは、このヨハネによれば神から生まれた、つまり新しく生まれ直したもの、イエス・キリストによってですね、十字架、イエスの十字架の死とともに古い私たちが一度死んで、そして復活の主と一緒に新しく生まれたもの、そういう意味で神から生まれたっていうのはやっぱり普通とちょっと違いますというわけですね。もう最初から神の命をいただいている、だから永遠の命の中をすでに生きているっていうのがこのヨハネの主張するところですね。とにかく神から生まれてるからもう滅びるはずはないっていうことです。神は永遠だからですね。だから私たちの基本がそこではっきり、私たちは神から生まれたものなのかっていうことをしっかり受け止めているかどうかっていうことが大事なんですね。そうすれば私たちが今こうして生きているっていうこともただ偶然に生きているのではなくて、父と母がいて、そしてそこから生まれたわけですね。で、こういうふうに生まれようって誰も思ったものはいないんで、これも作られた。そうすると究極は私たちは一人一人神から生まれてるんだと。だから生まれた命そのものがもう最初から神のものなんだっていうのがこの今日の主張です。だからあんまりですね、これから先どうなるかっていうことを心配しなくていい。なぜならば最後はもう決まってるからです。それまではとにかくプロセスですね。最後どうなるかなっていう不安は一切持つ必要がなくて、だから与えられた命、今日という命を一生懸命大事に生きればそれでいいということになるわけですね。神から生まれた人は皆世に打ち勝つ、またここで世に打ち勝つっていうね、勝つか負けるかっていうふうな言葉が使われているわけですけれども、私はそれはこの世の、つまり出来事、私の身の回りに起こる出来事に振り回されないっていうことなんだと。何か思いがけないことが起こって偉い損をしたとか、ひどい目に遭ったっていう時に、あの人のおかげでとかっていうふうに、どうしてもあの人さえいなければ今の私はこうじゃないのにっていうふうに思うっていうこともあるかもしれないですね。でもとにかく私たちは神から生まれているっていうものなんだから、もう結果のことは心配がいらないんだ。途中プロセスでそこで嫌なこと、あるいは 幸なことが起こったとしても、それも途中のことで何か意味がある。そしてそれを乗り越えるのには最後がもう決まってるんだから大丈夫っていうふうに思うことによって、しっかり落ち着いて対処することができるだろうと思うんですね。そういう意味で私たちは世に打ち勝つものだっていうのを今日題をつけた振り回されない、身の回りに起こる出来事で一喜一憂しない、嫌なことが起こったら起こったでそれなり、嬉しいことが起こったらそれはそれでもう倍も喜んでいいと思うんですけれども、どんなことがあってももうゴールが決まってるから振り回されないで、またこういうことの起こった意味を静かに振り返ったらいい。そしてやっぱり私の至らなさみたいなことに気づくことが、嫌なことが起こった時の唯一の解決法です。誰かのせいで今私はこんな目にあったっていうふうに思うと、ずっと夜も眠れないっていうふうなことになってしまいますね。そうじゃなくて、これも何か大事な意味があった、神が起こしておられることなんだっていうふうに受け止めることによって、これも私にとって意味がある、大事なことを気づかせようとしてくださってる出来事なんだっていうふうに考え直すことですね。そうすると、ああ不注意だったなとか、もう一つちゃんと自分が気づいていて、先に自分が何かしていればなんとかなったのに、あの時ぼんやりしてたな、やっぱり自分のことしか考えてなかったなっていうふうに究極そこに落ち着く。私は毎週の礼拝で懺悔の部分があるっていうのはとっても大事なことだなっていうふうに思って、礼拝のたんびに懺悔でもう一度振り返って自分を新しくするんですが、懺悔の歌っていうのはですね、賛美歌32番、これはですね、ちょっと右肩をご覧いただくと、ウクライナ民謡って書いてあります。そうするとウクライナで最初の原子発電所の事故が起こって、そして公害が大きく問題になったところです。ウクライナですね、チェルノブイリの事故です。だからチェルノブイリ事故っていうのを、私はこのキリエを歌うたんびにまずそこをいつも思い起こすんです。そしてああいう原発事故につながる人類の本当にどうしようもない罪、それを神様お許しください。そうしたら福島に、また私たちの足元でも原発事故が起こってしまった。だから私はこのキリエ・エレイソンっていうのは、そういうウクライナの原発事故と、そして福島の原発事故とこう結びつけて、いつも懺悔の、毎週懺悔するんです。ですから誰が悪いとかっていう、もちろん直接の責任者とかそういうことは明らかにしなきゃいけませんけれども、誰が悪いっていうことよりも、もう一点私たち全員がしっかり考え直す、特に原発をどうするかっていうのを考え直す、とっても大事なチャンスになってるわけですね。だからこれをいい加減に過ごさないっていうことがとても大事だというふうに思っています。そしてそれはこれから後の私たちの後の人たちのための大きな問題だと思うんですね。もう俺たちは先短いんだからどうってことはないっていうふうに開き直るじゃなくて、やっぱり先のことまで思った時には、いつまでも私はこの32番を歌うたんびに、だから原子力発電のことをずっと毎週思ってきていました。ウクライナの人がどんなに悔しくて残念がってるかっていうふうなことが、今度私たち日本人にも同じように伝わってきてて、そして原子力発電につながる人間の罪っていうことをですね、やっぱり 広く思い直す、そういう意味でとても大事な私は切り絵だというふうに毎週原発のことを私は思って礼拝していました。自分の至らなさっていうふうなことを受け止めながら、誰のせいっていうことじゃなくて、いつも神様に向かい合って、そして自分を整理する、そのことに振り回されないようにするっていうことがとっても大事なんじゃないかというふうに思います。あの例の大きな事故ですけれども、気仙沼でやはりその事故に遭ったとても有名な人がいました。気仙沼のカトリックのお医者さんで山浦春次郎さんという方が、そこで自分の家もですね、津波で床上何センチぐらいまで水が来たんだそうですね。海岸から2キロ離れてるから大丈夫だと思ってたら水が来たんですね。そして随分大勢の人がやっぱり気仙沼でも犠牲になった、特に警察関係の人が犠牲になったっていうのを彼ら一人一人名前を挙げて、ちゃんとね、私たちのためにおまわりさんが死んでくださったっていうようなこともちゃんと書いているわけなんですが、そのことをですね、割と最近に出されたイエスの言葉気仙語訳っていう本の中でですね、イエス様の私は道であり真理であり命であるっていうふうに言われた言葉を気仙語に直して、私は気仙語が言えませんから破損ができないんですが、書いてある通りに言うと、俺は人を本当の幸せに導く、俺は人を本当に幸せになるなり方を教える、俺は人を幸せに生き生き生かす、私は道であり真理であり命である、とっても固い言葉に聞こえる。それがですね、この気仙語訳に訳されたら、なんかひしひしと伝わってきて、そうか、イエス様がもうちゃんと約束してくださってる、ね、私を必ず幸せになるようにしてくださる、そういうお約束なんだなっていうふうに思い直すことができたんですね。その記事の中でですね、もう開示に帰した気仙沼を見ながら、本当にどうやってこれからとかかればいいんだろうって、まあ自分の病院はまた水が引いてですね、みんなできれいにして割と早くに復旧したらしいんですが、どうやったらそういうイエス様の言葉の通りになるんだろうっていうのを彼が考えて、この人生の中でイエスよ、あなたはどのようにして我々を幸せに生き生き生かしてくださるのですか、というふうに問いかけたときに、彼がイエスの返事を聞き取るんです。目をつぶるなとイエスは朗らかに言います。目をつぶって何が見える？真っ暗闇だけではないか？そのままでは一歩も動けまい？一足でも動いたら何があるかわからない。崖から落ちるかもしれないし、木にぶつかるかもしれないぞ。その恐怖でお前さんは一足も進めず、恐ろしさに目をつぶったまま縮こまっているだけだ。情けない奴だ。いつまでそうしているつもりかね。さあ、目を大きく開け。どんなに悲惨な有様が見えようとも、それが現実というものだ。目をそらすな。怖がるな。この俺がついてるんだ。いいかね。いいことを教えてやろう。私の話していたヘブライ語ではな、言葉と出来事とはどちらもダーバールといってな、互いに区別がないのだよ。お前の身の回りに起きている出来事はすなわち神様の言葉なのだ。耳を澄まして その言葉を聞け。そうすればこの出来事を通じて神様がお前に語りかけている言葉が聞こえてくるはずだ。お前が今何をすればいいのか、神様はお前に何をさせようとなさっているのか、それが聞こえてくるはずだ。それに従うのだ。その先にお前が人間として本当に喜び輝く光の道が見え、お前は幸せに生き生きと生きる。気仙沼のあの廃墟を見ながら、山浦先生はそのようなイエス様のことを聞いて、もう一度廃墟の中でみんなを励ましながら今も戦い続けておられるわけですね。私たちもそんなひどい目には遭ってないですけれども、やっぱり同じように目を前に向けて、そして現実にしっかり、現実と神様の言葉が同じなんだっていうことを受け止めて、そして確かに一歩一歩踏みしめて今週も歩んでいきたいというふうに願っています。お祈りしましょう。聖なる神様、今日もこの講堂の礼拝にお招きくださってありがとうございました。あなたが過ぐる週も常に共にいてくださったからでした。しかし愚かにもしばしばあなたがおられないかのように、自分一人だけが幸運奮闘しているかのような錯覚に陥って孤独になったこともありました。しかしあなたはまたこの講堂礼拝に導いてくださって、そして私たちは一人ではなくて、そしてゴールがしっかり定められていて、そこに導かれている。だから今日もしっかり目の前の出来事を受け止めながら、喜んで信じて歩みを続けていけとお示しいただいて本当にありがとうございます。この週も毎日一歩一歩喜んで歩みます。どうぞ常に私たちと共にいてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。